おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか？さて、この番組はコーヒー沼で泥遊びと言いまして、コーヒーインフルエンサーこと私翔平がコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしておりますコーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたらいいなと思って配信をしております。今日もどうぞよろしくお願いいたします。大丈夫かな、綺麗な音で入っているでしょうか。冒頭にですね、一つごめんなさいしなきゃいけないことがございまして、それは何かというと、一つ前の放送ですね、はい、もうあのタイトルにも書かせていただいたんですけれども、めちゃくちゃ音が悪いんですよ、はい、でちょっと言い訳をしたくって、うん、言い訳とごめんなさいがしたくって、まあ、何があったかと言いますと、今回が初めてではないんですけれども、車で収録をするときに車の中にある、Bluetooth 機器っていうんですか、車と iPhone をつなぐ機器ですね、 iPhone の音楽とかを車のスピーカーから聞けるよと、そういう機材があるんですけれども、そちらにつながりまして、そのつながったままの状態で喋っちゃったもんだから、その機械の方にはマイクもついてるんですよね。でもう全然こう自分はさ、 iPhone 持って iPhone のマイクに向かって一生懸命喋っているのに、全然違う場所にある、なんていうの、ちょうど僕のね、運転席の左手の部分っていうんですかね、シートベルトのこのカッチャンってやるさ、受け側の、まあ大体あの辺です、場所的に言うと、あの辺にある機械が音を拾っているもんだから、もう全然こう音もちっちゃいし、なんかガサガサ言いよるし、めちゃくちゃ聞きにくいんですね。もうなんかただ単に音が悪いじゃなくて、マジで聞きにくいっていうね、これはちょっと聞いてる側も苦痛なんじゃないかってやつを聞かせてしまい、しかも自分がそれに気づいたのが翌日になるのかな、その前かも、いや違う、僕昨日気づいたから10月の17だな、2日ぐらい放置しちゃったわけですよね。でその間にさ、何十人もの人が聞いてくれてさ、本当に申し訳なかったと思って、で何よりも、インスタでメンションをつけたわけですよ。本当にその収録してる時は楽しくて、めちゃくちゃこうテンション上がった状態で、ちょうどカッピングをしてきたんですけどね、パブリックパカップ、昨日も言えてなかったんだけど、パブリックカッピングですね。はい、に行ってきてすごく良かったよって話で、千葉県のね、ルートマップコーヒーさんと、あとコアコーヒーさんっていうね、コアコーヒーのミオさん、主催でやってくださった、そういう回だったんですけれども、メンションまでしたにもかかわらず、すごい聞きにくいものが出来上がってしまい、大変申し訳ございませんでした。なんか無理やり聞かせたみたいになっちゃったよね。すごい悔しくて、シンプルに悲しかったですね、昨日。すごい残念ですね。かといって同じ熱量で喋れって言われてもさ、やっぱ一回喋っちゃった後だし、修正するのも難しいので、もう音が悪いですよっていう注釈をつけて、まあ、そのまま放送しているっていうような、形でございます。はい、またねカッピングについての話は改めてどっかでしたいなと思いますけれども、一応、ここで謝罪の形で、させていただければと思います。どうもすいませんでした。ではでは、気を取り直して、今日のお話をしていきたいと思うんですけれども、皆さんコーヒーって言ったら何ですかね。まあやっぱりフィルターコーヒーかな、日本人であれば。あとはフレンチプレスとか、まあ基本的にこういう抽出をする、その抽出の形がですね、ドリップもしくは、フレンチプレスっていう人が多いんじゃないかなって思うんですけれども、世界的にはやっぱりエスプレッソだし、で翔平は結構ですね、朝一はエスプレッソが好きだなっていうことを感じましたっていう話をしたいと思います。それでは本編やってまいりましょう。この放送はもうカフェインで悩まない、だってカフリだから、デカフェといえばカフリの提供でお送りします。コーヒーくださいっ ていったらエスプレッソが出てくるんですよ。基本的には、世界的には、うん、エスプレッソじゃないコーヒーがメインのところの方が国としては少ないみたいですね。特にコーヒーの生産国に行くとエスプレッソが多い。中米、南米はエスプレッソですね、基本的にね。うん、あとはちょっとアジアは分かんないな。アフリカはなんかこう煮出す系ですよね、鍋で煮出すとか、まあ、あとはエチオピアはあのジャバナっていうさ、あのポットがあって、カリオモンっていう、 こう儀式的な形でコーヒー入れたりとかね、コーヒー豆の粉砕方法もなんかスパイスとかをさ潰す鉢みたいなやつで、あのなんていうのかな、ウスとキネみたいな感じで、ね、お餅つくみたいな感じに、潰して、飲んだりだとか、まあ、様々な飲み方があるんですが、まあそのコーヒーの消費国ですね、イタリア、フランス、スペイン、とかそういう国々と、まあ、さっき言った生産国の中でも、南米中米のあたり、ですね、まあ、そういう多くの国がエスプレッソでコーヒーを飲むんですよ。で特に、エスプレッソの中でも直火式って言われる、モカエキスプレスとか、マキネッタとか、まあ、マキネッタが一応正式名称になるのかな、とかね、あとは何だろう、モカエキスプレスは、ビアレッティってところのね、ビアレッティっていうブランドのモカエキスプレスっていう、まあ、直火式のエスプレッソマシンがあるんですね。エスプレッソマシンっていうかこう、火にかける、なんちょっとね、夜間とは違うんだよな、形が。まあちょっと調べてみてください。見たことあると思うんですよね。あれはまあエスプレッソが入れれるよってやつで、通常エスプレッソっていうと、まあ、現代的に言うとですね、吸気圧という、まあ、高い圧力をかけて、30秒間で30ミリのコーヒーの液体を抽出するっていうのがエスプレッソですよっていう基本的な、まあ、あの世界共通のエスプレッソに対する認識があるんですけれども、まあ、30ミリって言ったらね、かなりあの少ない量だけどもしっかりと濃いっていうような、そういう飲み物になります。これがまあ共通認識なんだけどね。直火式のやつはだいたい2杯取りとか3杯取りとか、まあ、サイズによって大きさが違うんですけれども、それぐらいの量で出てくる感じですね。だから2杯分とか3杯分とかね、が取ることができます。僕がドミニカ共和国に3ヶ月ほど住んでたことがあるんですけど、そちらにいた時はだいたいなんかご家庭では3杯分か4杯分ぐらいの大きさのやつが多かったかな。でなんかね、どこのお家に行ってもね、コーヒー飲んでけよっつってね、貧しい家ばかりだと思うんですけれども、皆さんコーヒーを振る舞ってくれてね、で砂糖をバンバンに入れて飲むっていうね、あれがやっぱねなんかいいんだよね。でドミニカで飲んだエスプレッソに関しては本当に苦くて、マジで今考えたら飲めたもんじゃないんだけども、なんだろうね、あの現地で飲むとなぜかうまいように感じるっていう、ね、そんなコーヒーライフもありましたけれども、まあ、世界的に言ったらそうやってエスプレッソで飲むことが多いんですね。でどうだろうな、朝コーヒーを飲む習慣に関してもこう朝のフィルターコーヒー、まあ、もしくはバッチブリューとか言ってね、あの大量に落とすタイプのコーヒー、お店とかでよく見ますけれども、いっぺんに1リットル2リットルのコーヒーを落とすタイプの、ね、コーヒーですね。まああの日本でもチェーン店はだいたいそんな感じじゃないですか、マクドナルドさんしかり、スターバックスさんしかり、だいたいそうコーヒー普通にくださいっていう風に言うとこのバッチブリューのコーヒーが出てきますね。一杯ずつ引いて入れてくれるところとかになってくると、まあマシンでやってる、すごい簡易的なマシンで、フルオートのマシンでやってるか、もしくはバリスタさんが入れてくれるみたいな話になるとね、あの一杯あたりのお値段も高くなるわけですし、まあ大体のところがバッチブリューじゃないかな、100円コーヒーとか。あ、一杯ずつ引いてくれるので言うとコンビニはすごいよね。 いっぱいいっぱい丁寧にコーヒー引いてくれますからね。まあまあ、そのコンビニの味が美味しいかどうかとか、スタバとかねと比べてどうだとか言ったらまた、いろんな話が展開していくわけですけど、今日話したいのはエスプレッソなんですよ、うん、エスプレッソ朝飲む習慣ってどうでしょう、皆さんありますか。まああんまないよね多分あんまりないんですよ。ただ僕は、そうね、社会人になってからキッチンで働いてたんですけれども、職場にあったエスプレッソマシン、まあ、エスプレッソマシンって呼んじゃいけないかな、あれはね、ただの、まあ、あのコーヒーマシンっていうんですかね、うん、なんだけれども、濃いめの設定とかができて、まあ、昔はね、あの本当に濃くて苦いコーヒーっていうものがコーヒーだと思ってたから大好きで、うん、まあ、そういうのをねしょっちゅう飲んでたから、なんかね、あんぐらいガツンと来ないとコーヒー飲んだ気にならないみたいなのがあったんですよね。今は違いますよ、だいたいフィルターコーヒー家でも入れますし、うん、ほとんどの場合がそっち。エスプレッソってなかなか飲む機会がないんですよ、うん、なぜなら、うん、家にエスプレッソマシンがないから、うん、僕はエスプレッソマシン持ってなくて、一応その疑似的にエスプレッソが入れれる、うん、エアロプレスっていう機械にアタッチメントでプリズモっていうのをつけるとね、うん、エスプレッソっぽいものが飲めたりとかするんですけれども、本当にそれぐらいで、うん、そう、だいたいフィルターのコーヒーばっかり飲んでたんですけど、最近ね、あれエスプレッソ好きだなってことになんか急に気づいたんですよ。昔から好きなんですよ、好きなんですけど、なんかわざわざこのエスプレッソを飲むっていうのはお店に行かないとできないことのかのように思ってしまっていたところとか、あとだいたいその昨今のスペシャルティーコーヒーブームですよね。まあ、僕もね大好きなんですけれども、いろんな個性的な味のするコーヒーをね楽しむにあたって、フィルターのコーヒーが一番個性出せるよねみたいなことはありますから、うん、もちろんそのフィルターで入れるのもいいんだけれども、なんか最近はエスプレッソが飲みたくなるんですよ。もうこれは一時のね僕の中でのブームなのかもしれないですけども、でもやっぱり、まあ、特に朝飲むんだったらエスプレッソだよねとか思うし、エスプレッソだったらカフェラテとかね、ロングブラック、まあロングブラックアメリカーノとかな、うん、とか、いろんな飲み方に変えることができるし、もう基本的にエスプレッソの入れ方が楽なんじゃないかなっていうのを思い始めまして、多分そんなことはないんですけど、フィルターの方が楽とかね、あの、持ってる機材とかにもよるんですけど、うん。いや、まあ、ただエスプレッソやっぱりいいなっていうのが本当にここ最近の翔平の中でのね、あ、なんかトレンドというかあるんですよ。で、なんかそれに気づいたのは2つあって、まあ、休みの日にちょっと結構しんどくって、体調的に、うん、なんかもう、うん、頑張れないっつって、美味しいコーヒー飲みたい、誰かにコーヒー入れてほしいみたいに思ってた時に、もうなんか贅沢しようと思って、家にあった芸者の豆をエスプレッソで落として、で一つはラテに、でもう一つはあのエスプレッソのまま、2発分落としたわけですね。まあ、あのエスプレッソマシン持ってないので、さっき言った、エアロプレスとプリズモっていうアタッチメントで出すとね、2回抽出しなきゃいけないんだけど、それでもそれを作ってですね、うん、いわゆるこうミルクビバレッジコースとか言ったりしますけど、うん、エスプレッソとラテですね、うん、これをこう自分で作って飲んだんですけど、まあ美味しくて、それがやっぱりいい豆で入れるエスプレッソ最高だねって、うん、芸者ですからね。で、あのラテもラテでもちろん美味しいし、いや幸せだなと思って、このエスプレッソがある生活って。お家でエスプレッソが飲めたらもちろんいいんですけれども、うん、お店に行った時とかもね、エスプレッソっていうこの飲み物を選ぶっていう、うん、ね、因果やっぱいいよなって思って、フィルターコーヒーしかないお店もたくさんありますし、うん、エスプレッソが美味しいお店と、フィルターが美味しいお店と、ラテが美味しいお店と、まあいろいろあるとは思うんですけれども、僕はね、なんかね、なんか知んないけど基本はエスプレッソだよねっていうのを最近思い始めてしまっていて世界基準じゃないけどさ、うん、で、なんかそんなこと思ってる間に、まあ、昨日の朝もちょっと まだやっぱしんどかったから、まあ、なんか誰かにコーヒー入れてもらいたいって思うわけですよ。で、僕あの品川で勤務してるんですけど、品川駅にシティベーカリーってあるんですね、うん、でそこの、シティベーカリーっていうのが結構でっかいサイズの、うん、パンとかクッキー、うん、いわゆるニューヨークサイズってやつですね。ニューヨークサイズとかアメリカンサイズとか言われるような、大きいサイズのペストリーが売ってるのが、まあ、ちょっと売りというか、その豪快さとか、アメリカナイズされてる店内の感じとかがすごくいいんですけどね、うん、ただこのシティベーカリーの印象がすごく変わって、品川で入ったら、うん、品川のシティベーカリーはね、びっくりするほど外国人しかいないんですよ。外国人だらけ、まあ観光客なんでみんななんかこう荷物持ってたりとかするんですけれども、あのトランクとか持ってるんですけどね、うん、まあそれでもやっぱり外国人だらけで、でその異国情緒あふれるクッキーとかパンとかでっかいのが置いてあって、でお店の作りとかもやっぱニューヨーク風にしてあるもんだから、なんかかっこいいんですよね、うん、でそんな中で、ビクトリア・アルディーノの、うん、フォーグループのエスプレッソマシンがドーンと置いてあって、それでコーヒー入れてくれるんですが、コーヒーの種類もカフェラテとかコーヒーとかだけじゃなくて、エスプレッソ、そしてレッドアイがあるんですよ。レッドアイっていうのはホットコーヒーにエスプレッソをワンショット落とした、まあめっちゃカフェイン強めみたいな感じのやつで、これまさしく僕が飲んでたやつなんですよね、昔ね、うん、朝エスプレッソ調整で飲んで、で昼前かお昼頃かはなんかこのレッドアイを飲むっていうのが本当に習慣になってた時期があって、うん、なんかそれをすごく思い出しましたね。で昨日はエスプレッソを飲んだんですけれども、やっぱりねエスプレッソってスイッチ入るんですよね。あ、ホットコーヒーじゃ入らないスイッチがエスプレッソだと入るなっていうのにすごく気づいて、もちろんなんだろうな、コーヒーの甘みだったりだとか余韻だとか、余韻なんていうのかな、難しいな、フィルターコーヒーはフィルターコーヒーの良さがあるしさ、甘みなんかは特にフィルターの方が分かりやすいっていうのもあるんだけども、なんか朝一のコーヒーっていうことでこのエスプレッソに砂糖を2杯ほど入れてですね、うん、シティベーカリーの場合はダブルのエスプレッソだったんで、もうちょっと多めに砂糖入れてですね、うん、なんかその砂糖たっぷり入れてエスプレッソ飲んでよっしゃ行ってくるぜみたいなのってめちゃくちゃいいなっていうのをすごく感じて、うん、あ、僕はエスプレッソ好きだなって、あ、なんか、かぶれてると言われてもいいけど、自分自身はね、ずっと13年間外国人と一緒に働いてきて、その外国っぽいお店で、外国っぽいお店って完全にもうあそこは外国でしたね、異国でした。インターナショナルスクールとか完全に中入ったらね、ここ日本じゃねえってなりましたもんね、っていうところで濃いコーヒーを毎日ね毎朝飲んでたのをすごく思い出して、あ、なんかこれがいいんだよなっていうのを、うん、もういいんです、もうかぶってるって言われてもかっこつけてるって言われてもいいんです、これがいいんだなって、もうなんかスイッチ入るよなってのをすごく感じましたね、うん、でそれでさ、シティベーカリーの置いてるクッキー買ったんだけど、もうサイズがめちゃくちゃでかくって、もうそれもやっぱり自分が作ってたんですよね、そのサイズのクッキーを一緒に思い出してさ、で紙袋とか、紙袋にそのクッキーとかパンとかを入れてそれを持ち歩いて、で会社ついてさ、オフィスにデスクの上にポンってこの紙袋を置いた感じとかもさ、すげえなんかいいんだよねおいいなこれってなって、うん、形から入るタイプ、まあでもそれでね、はかどるんだったらそれもいいでしょうし、あ、まあ一つだけ言わせてもらうと、シティベーカリーさん、二重にしなくていいです。紙袋二重にしなくていいです。もったいないから、本当に一重で、もう適当な放送で大丈夫なんで、うん、ね、それでいいんで20円ちょっと値段下げていただきたい。そう、価格だけなんだよね、あとは価格だけ。本当にエスプレッソがさ、やっぱ毎日毎朝飲みたいわけですよ。うん、でもエスプレッソ一杯、シティベーカリーだと400円するんですよね。うん、それが妥当なのかって言われたら分かんない。もう 日本のその最近はコーヒーもね高くなってきてるし、あと使ってる豆とかによるから、うん、それが400円、そうだな、でも毎日コーヒー飲むんだったら毎日毎朝もうスイッチを入れるためのコーヒーとしてエスプレッソ飲むんだったら、やっぱりヨーロッパスタイルで1ユーロとかですね、まあ、1.5 ユーロですね、うん、まあ、日本だったら200円とか250円ぐらいで飲めたら僕多分本当に毎日通うと思うし、なんだったら自分がそういうお店をやりたいなって思った。もう1杯2ドル200円でいいから、200円みんな握りしめて朝通ってくれってね。もちろんラテとかになったらもうちょっと取るけど、エスプレッソ200円でいいよと。エスプレッソのそのバンコスタイルのね、エスプレッソを置いてくれるようなお店が通勤ルートにあったらいいのになって思うんだけどさ、そんな店はまあなかなか日本にはないですよね。求めてる人もそんなにいないかもしれない。ただ僕はそれがすごく好きだし、おそらく外国人もそういうスタイルが好きだったりとかします。しかも、フィルターコーヒーがいいっていう人も、エスプレッソしかないってなったらアメリカンとかロングブラックでいいよっていう風になるし、うん、メルボルンとか行ってもそうですよね。別にポアオーバーが全てじゃないですから、うん、バリスタっつったらやっぱりね、エスプレッソなんですよ。バリスタっつったらエスプレッソなんですよ。知ったような口聞きますけれども、うん、それをすごく感じたっていうのと、うん、まあ、エスプレッソが僕にとってのスイッチだなっていうことをなんか最近は感じているよっていうようなお話でございます。皆さんの場合はどうでしょうか。まあ、普通にコーヒーくださいって言ったらエスプレッソが出てくるようなお店に行きたいなと思っております。はい、ということで今日のお話が面白かったよと思っていただけた方は番組のフォロー拡散などなどよろしくお願いいたします。そして明日もまた聞いてくれると嬉しいです。あ、そうそうそう、一つ宣伝がございました。10月19日の木曜日夜10時から、ボイシー、重富豊さんという方ですね、ビール伝道師の方なんですけれども、なんだっけ、我が胸郭に一片の悔いなしじゃないんだわ、ラオウじゃないんだわ、何だったっけ、その味至って苦けれど胸郭を開くのに妙なりっていうね、ビールスタンド重富さんの、まあ、めちゃちょっと長めのタイトルのね番組があるんですけれども、そのビール伝道師の重富さんとコーヒーインフルエンサーの翔平で、まあ、ビールとコーヒーの、それぞれね、どうやって大衆に広げていくかとか、うん、ビールとコーヒーの違いとか共通点とかいろんな話をしていきたいと思います。で前半はボイシー重富さんの番組で、そして後半は翔平のスタンド FM でライブをしていきたいと思います。ぜひ明日の夜10時ですね、ボイシーの方からですね、スタートして、聞いていただけるととっても嬉しいです。アーカイブも残す予定となっております。はい、ということで宣伝でございました。ではではそろそろ終わっていきたいと思います。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。次はどの声とつながりますか。